アメリカでは普段お互いをファーストネームで呼び合います。で、大抵名前を短くしますね。アレクサンダーっていう人がいたらアレックス、それからマイケルっていう人がいたらマイク、そしてエリザベス、女の方ですがベスとかリサとか、そういうふうになりますね。長くなる時もあります。ジョンがちょっと可愛い感じでジョニーとかですね、それからサムがサミーというふうに呼ばれる時があります。リチャードがリック、エドワードがエドっていうのは、まあ、これは分かるんですけれども、なぜエドワードがテッドと呼ばれるのかちょっと分かりません。もっと分からないのはロバートがボブって呼ばれますよね。でウィリアムが ビルなんですよね。なんでそうなったんだろうか分からないんですけれども、まあ、名前にはそれぞれに意味がありますから、きっと言われがあると思います。もしご存知の方があったら教えてください。ルカの福音書2章にはイエス様のお名前のことが出てまいります。このマリアから生まれた幼子、実は神の御子、このお方がイエスと名付けられた。このイエスという名前にはどんな意味があるんでしょうか。またイエス様はキリストと呼ばれますよね。イエス・キリスト組み合わさって呼ばれるんですが、このキリストという呼び名にはどんな意味があるんでしょうか。クリスマスはクライストマスと書きます。キリストのマス、キリストのミサ、キリストへの礼拝という意味です。ですから神様の御子に与えられたイエスというお名前、またキリストという呼び名、その意味をよく知るならば、私たちはクリスマスをもっとよくお祝いできるんじゃないかと思います。今日はイエス様がのこの2つのお名前、神の御子の2つのお名前、イエスとキリスト、このことについてご一緒に考えてみましょう。最初にイエスというお名前ですが、イエスというのは実は旧約聖書のヨシュアのギリシャ語の名前です。モーセの後継者となってイスラエルを約束の地に導き入れたあのヨシュアのことですね。神の御子はユダヤの人々からはヨシュアと呼ばれ、でギリシャの人々からはイエス、私たちもイエスと呼びます。英語式に言えばジョシュア、ジーザス、同じことなんです。でヨシュアという名前、それには意味がありまして、これは神様を表しますヤーウェ、それから救うという言葉、これが組み合わさってヨシュアとなったわけですね。ですからヤーウェは救う、主は救う、神は私たちを救いたもう、そういう意味になるんです。天使はマリアにも、それからマリアの夫となりますヨセフにも、その名をイエスとつけなさい、あらかじめ告げておられました。で、二人は神様が御使いを通して告げてくださったその通り、生まれた子にイエスと名付けた。それが今日のこの箇所なんです。イエス様はヨシュアという名の通り、人々を救うお方となります。すべての人はこのクリスマスにお生まれになった幼子によって救われる。神がそう定めてくださったのです。私たちが救うとか救われるとかというときに、いろんな意味で使います。お金がなくて困っているとき、誰かが用立ててくれたらいいですね。私たちは、ああ救われたというかもしれません。重い病気が治った時に、ああ私は救われた、もう一遍命を取り戻した、そう言って喜ぶでしょう。国が存亡の危機にある時に、有能な指導者が現れて国を守ったら、その人は国を救った人として後々までも崇められるでしょうね。私たちが精神的に落ち込んだり混乱したりしているとき、誰かが支えになってくれた、導きを与えてくれた、そしてそこから立ち直ることができたら、そのときにもまた、ああ救われた、そういうことでしょう。 けれどもイエス様が私たちに与えてくださる救いというのは、今申し上げたように経済的なもの、医学的なもの、社会的なもの、精神的なもの、そういう救いのことではないのです。それ以上のものです。お金が与えられる、病気が良くなる、社会が秩序を取り戻す、精神的な支えが与えられる。それはひょっとしたらイエス様なしでも、私たちの努力だけでも何とかしてできるのかもしれません。もちろん私たちの努力の背後に神様がおられ、イエス様がおられるということはもちろんそうなんですけれど、イエス様の救いはそれ以上のもので、人間の力ではどうしようもない、どうにもできないものから私たちを救ってくださる。ヨセフに天使が現れて言いました。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださるからです。天使がご自分の民をその罪から救ってくださる、そう言い告げましたように、イエス様が私たちに与えてくださる救い、それは罪からの救いです。どんなに豊かな時代になっても、どんなに自由で公平な社会が出来上がったとしても、また医学や科学技術が進歩しましても、人間にはそれによって解決できない根本的な問題があります。それが罪です。罪はお金によっても、教育によっても、どんな道徳的な行いによっても解決することはできません。それは私たちがこの世界を見るときに、社会に起こっているいろんな事件、事柄を見ますと本当によくわかりますね。私たちが罪に縛られている間は、本当の幸せを体験することができないんです。聖書で言います、罪、それは犯罪を含みます。でも犯罪そのもの、犯罪のことだけではありません。犯罪を生み出すもっと根本的なものです。もし罪が犯罪のことだったら、すべての人は罪を犯したため、神からの栄誉を受けられなくなっているという聖書のステートメントは間違っていることになります。私たちのほとんどは、交通違反は皆さんなさったかもしれませんけれど、でもそれでコートに呼び出されたり、ジェールに入れられたりということはなかったと思います。でも犯罪は犯しませんでしたが、もう犯罪の根となる罪を心に持っているということで、私たちは皆等しく罪人、そして神からの栄誉を受けられなくなっているというのは真実ではないでしょうか。私は中学生の時に初めて聖書に触れました。兄の本棚に新約聖書、ペーパーバッグの新約聖書があって読んでみたんです。とても心打たれました。で、高校生になってからしっかりと聖書を勉強したいと思って聖書を学び始めたんですが、マタイの福音書の、5章から7章にイエス様の三条の説教といわれる有名な箇所がありますね。そこを読んで罪とは何なのかということを知ることができました。イエス様はそこでこう教えられました。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てるようなものは誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。私が中学生の頃から私の家におばさんが来ておりまして、いろいろ家のことを手伝ってくれました。で、そのおばさんの娘さんがアメリカの方と結婚しておりまして、おばさんから頼まれてですね、私はそのエアメールの宛名書きを何度かした、そんなことを今でも覚えています。 おばさんはとてもいい人なんですけれどもですね、その頃の私にはもうとにかく口うるさくってもう嫌だな、おばさん来ると顔見たくないな、あっち隠れてよっていうね、嫌だなっていう思いがありました。後に聖書を学び始めた時にそのことを思い出しまして、イエス様のこの言葉に心を刺されました。イエス様によれば、たとえ人を殺す犯罪は犯さなくても、あの人いなきゃいいというふうな思い、人の存在を否定するような思いを心に持った時に、それは神様の前には殺人と同じだというのです。イエス様はまたこうも教えられました。勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で勧誘を犯したのです。その通りですね。イエス様の言葉通り、罪というものは心の中から起こってくる。それを否定できる人はいないと思います。神様は人の心の中までもご覧になるお方。神様が私たちの心の中をご覧になると、決して綺麗なものでないということは誰もが知っています。いえ、私自身がよく知っています。子供賛美歌にこんな歌があるんです。私たちの心には嫌なものがいっぱいで、清い清い神様はさぞ見るのもお嫌でしょう。私は罪とは心の汚れから出てくるんだということを学んだのです。よく言いますね、心にもないことを言ってしまった。でも本当に心にないことってやっぱり出てこないわけですね。心の中にあることがふっとした拍子に言葉や態度に出てきて、まあ、特に身近な家族、親しくしている人に影響を与え傷をつけてしまう。またそのことを自分もあんなことしてしまって、また自分が傷ついてしまう。そんな繰り返しを私たちはしています。心の中にある自己中心、わがまま、不誠実、怠け心、妬み、怒り、恐れ、臆病、そういうものが言葉になり態度になり行いとなって出てきます。そういう罪をやめたいと私たちは思っているのに、自分で罪を犯しながら自分でそれをやめることができない。罪に縛られコントロールされている、それが罪人であるということなんです。そしてこれらすべてのことは、人が作り主である神様から離れている、神様を神様として愛することも神様に仕えることもない。イエス様がお生まれになった時に、イエス様をお迎えする宿屋がなかった、その部屋がなかったと聖書に書いてありますけれども、私たちの人生の中にも神様に与える場所が一つもない、あるいはあったとしてもほんの少し、それが私たちの問題なんです。私たちの幸いのすべては神様にあるのに、その神様を捨てて生きているという的外れな生き方をしている、これが罪なんです。私はイエス様のこの教えだけでなく、イエス様が他のどんなものにも屈することなく神様に従い通された、あるいは自分を低くして人に仕えられた、また十字架の死さえも受け入れられた、そんな姿を聖書を読むことによって知りました。その時により自分の罪が分かるようになったんです。暗いところでは自分の何か服が汚れているとか顔が汚れているとかよく分かりませんよね。でも明るいところに出ればそれがよく見えます。そのように私は聖なるイエス様に触れて初めて自分の罪、汚れ、醜さが分かるようになりました。神様は聖なるお方です。私に罪がある限り私は神様のもとに帰ることができません。しかし神様はこの私のためにご自分の一人子をこの世界に送ってくださった、ご自分の民をその罪から救ってくださるお方として 私たちに、私に、皆さんに与えてくださったのです。旧約時代のヨシュアはイスラエルの人々を約束の地に導き入れました。エリコの町を皮切りにしまして、カナン人の町々を次々と攻め落とし、エジプトを出て土地も家も畑も持たなかったイスラエルに定住の地を与えました。ヨシュアの後、裁き司と言われる人たちがイスラエルを外敵から守りました。イスラエルに王が立てられてからは、その王が国を守ったんです。しかし人々は、せっかく神様に与えられたその自分たちの国を、神様を忘れ、神様を捨て、罪を犯すことによってその国を滅ぼしてしまったんですね。罪が社会を壊し、国を滅ぼす。これは人類の歴史ずっとそうですね。国というのは外から攻められて、踏み潰されてなくなることもあるでしょうけど、大抵は内側から腐ってきて、そして衰退していって滅びてしまう。ヨシュアも志士たちも、そして王たちも、人々をその罪からは救うことができませんでした。罪を犯しては滅びていく人間の虚しい歴史に終止符を打つことができなかったのです。しかしイエス様は違います。人間を不幸の根源であるから、根源である罪から救う真のヨシュア、救う者としてこの世においでくださいました。私たちに救いの必要な時、このイエス様のお名前を呼ぼうではありませんか。聖書にこう書かれています。主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。イエス様のお名前、それは私たちを罪から救う者という、そのお名前を持っていらっしゃるんです。このイエス様のお名前、このお方に救いを呼び求めていきたいと思います。次に、キリストという言葉について考えてみましょうね。キリストというのは、正確に言えば名前というよりも役職を表す称号ですね。でもイエス様は常にイエス・キリスト、あるいはキリスト・イエス、そう呼ばれまして、これは神の御子のお名前の一部になりました。忠臣蔵で知られます大石蔵之介、私たちは大石蔵之介と言いますが、実は彼のフルネームは大石蔵之介藤原義孝って、長い名前があります。で、本名と言いましょうか、個人名は義孝なんですね。義孝というのは、今では義夫と書きます。義夫と書いて義孝と呼びます。で、蔵之介というのは、実は本名っていうか個人名でなくて役職名なんです。蔵之介というのは内蔵って書きますよね。内蔵と書きますよね。内蔵というのは朝廷の宝物を納める場所です。で、内蔵の司というのがありまして、その宝物を守る、その武士の役割なんでしょうね。介というのは補助者という意味ですから、蔵之介というのは内蔵の司にのその助役というふうな、そういう意味があります。朝廷の宝物を守る、その助役で、蔵之介は義高という名前では呼ばれないで、やっぱり役職名で蔵之介と呼ばれる、大石蔵之介、本当に日本人なら知らない人はいない、有名な人物になりました。イエス様も常にキリスト、その役職名で呼ばれています。ではイエス様はそのキリストという役職、どんなお仕事を持っていらっしゃるんでしょうか。キリストというこの役職名には、三つのものが含まれています。第一は預言者、第二は祭司、第三は王です。そもそもキリストという言葉は、油を注がれたものという意味なんです。頭に香油を注がれまして、預言者も祭司も王もその職に任職されたからですね。で、預言者、祭司、王の3つは三権分立のように、 それぞれに独立しておりまして、それをみんな3つ持つことはできない。3つ持っちゃったら独裁者になってしまうんですが、でもイエス様は3つ全部持っていらっしゃる。でも独裁者でない、私たちの素晴らしい王なんです。イエス様は預言者として人々に神様の御心を教えられました。イエス様の教えはその時代ユダヤの人々が聞いていた聖書の講義解説ではありませんでした。権威ある神様からの直接のお言葉でした。当時の学者たちは神について語ることはできました。でもイエス様は神について語ったのでなく、神そのものを語ってくださった。神がイエス様を通して直接に語ってくださった。イエス様はそのような預言者でした。旧約の預言者が人々の罪を責め、人々を悔い改め、また神への信頼に導きましたように、イエス様もまた私たちに罪を教えてくださり、悔い改めとへりくだりを教えてくださり、また神への信頼を教えてくださいました。神に信頼して生きる幸いへと人々を招いてくださったのです。イエス様はまた祭司です。祭司、それは人間を代表して神様の前に出る、そして逆に神様を代表して人々の前に立つ、両方の務めがありますね。イエス様は本物の祭司ですね。人間の祭司は人間でしかありませんから、本当の意味で人間を代表して神の前に出ることもできませんですし、神を代表して人間の前に立つこともその人自体ではできない。神様の助けを得なければできない。でもイエス様は神であり、また人となられたお方ですから、もうパーフェクトな私たちの祭司として人類を、全人類を代表することができ、生ける誠の神を私たちに代表する、その神の代理者、神そのものとして私たちの前に立ってくださるのです。祭司には人間の罪を背負って、そして神様にその罪の許しを取りなし願うという務めと、それから神様が罪を許してくださったその罪の許しを宣言する、あなたの罪は許されたと宣言する、その両方の役割がありますが、イエス様はその両方をしてくださいました。イエス様は私たちの罪を背負って罪人の代わりとなって、あの十字架の上で押しにくださいました。神に罪の許しを願われました。旧約時代の祭司は罪の許しのために罪を犯した者のその身代わりに、人間じゃないです、動物を身代わりに立てたんです。そしてその血を祭壇に注ぎ生贄を捧げました。で、犠牲の中で一番多く捧げられたのは子羊です。イエス様はどんな動物の血も全人類の罪を贖う、許す、清めるには力がないことを知っておられましたから、ご自分の血を捧げられたのです。イエス様はいわばあの十字架の上で祭司となって、そして同時にまたご自分を犠牲の子羊にして、それを捧げられた。自分を犠牲にして捧げた祭司、そんな祭司は今まで誰一人ありません。私たちは祭司であり同時に犠牲の子羊であるお方によって罪の許しを受けるのです。教会の礼拝は神の子羊イエス・キリストの前に共に集まり、このお方に罪の許しを願い求める、そしていただいた罪の許しを確信して、それを感謝してここから出ていく、そういうところなんです。そしてイエス・キリストは第三に王です。地上の王たちは軍事力によって人々を震え上がらせます。 そしてその権力を増していき、領土を広げていく。でもイエス様は違います。イエス様は愛と真実によって私たちを治めてくださる王です。この世の国は起こっては消えていきます。でもイエス様の国は決して終わることがありません。ベツレヘムの貝場桶に寝かせられた赤ちゃんが実は神の御子であり、この世を罪から救うお方、イエス、ジーザス、ヨシュアであり、預言者であり、祭司であり、王である、キリストである。これがクリスマスのメッセージです。イエス様がお生まれになった夜、天使たちはこのことを羊飼いに告げました。ルカの 2-11 にこうあります。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。この天使の言葉にはイエスというお名前は直接ありませんが、救い主がお生まれになりました、私たちを罪から救う者、この世界を、全人類を罪から救うお方がお生まれになった。ここにイエスというお名前の意味が含まれていますね。この方こそ主キリストです。この方こそキリスト、私たちに神を教えてくれる預言者、そして私たちの罪を許してくださる祭司、私たちを養い導いてくださる王であると天使は告げたのです。クリスマス、それはこのイエス・キリストの素晴らしいお名前を覚え、そのお名前の前に膝をかがめる時ではないでしょうか。ピリピ2章の9から11に、それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。教会はこのイエス・キリストのお名前を高く高く掲げるところです。皆さんが野球を見に行ったとしましょう。今松井選手出てませんけれどね、もし松井選手が、チームが9回の裏までずっと押され気味だったのに、その9回裏に満塁になりまして、彼がホームランを打ったとなりますと、どうでしょう。ホームランを打った松井選手は主君選手として試合が終わってまたインタビューを受けますね。そして、彼がその何ですか、そのプラットフォームの上に立つときに、観客のみんなは立ち上がって、松井松井なんて言うでしょうね。一郎選手が打ったら一郎一郎なんて言って、まあ、自分のひいきにしているチーム、ひいきにしている選手の名前を連呼して、それを称えるんです。そんな時に俺の名前呼ばれないななんていう人は誰もいませんね。会社の上司と一緒にいてもですね、あの上司別に立てる必要はない。とにかくそこではもう上下関係も何にもなくって、栄誉を受けるべきその人が中心になり、一番高いところに立つんです。教会はそういうところです。最も偉大な、全てに勝るお名前、イエス・キリスト、このお名前を褒めたたえるところです。ただ一人聖なるお方、ただ一人主であるお方、ただ一人全てのものの上におられるお方、イエス・キリストの前に共に膝をかがめ、このお名前を心から賛美する、そんなクリスマスでありたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、イエス・キリストという尊い救いの御名をお与えくださり、心からありがとうございます。あなたはいつどんな時でもイエス・キリストの名によって祈るようにと教えてくださいました。喜びの日ばかりでなく、悲しみの日も、恐れに取り囲まれる時も、思い患いでいっぱいになる時も、この力あるお名前を呼び、このお名前で祈る私たちとしてください。私たちのすべてをもって、 聖なるお名前を褒めたたえるものとしてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。